活の主を賛美いたします。皆様に主の祝福が豊かでありますようにお祈りいたします。先週は年度末の礼拝は復活祭でした。私たちは岡清先生より復活のメッセージを聞きました。大変恵まれて帰りましたね。で、私も復活のメッセージをしたいってやはり復活のメッセージをするのが一番、説教者としては嬉しいのかなって思います。で、今年度は2024年度は復活祭はないんですよね。ですから私も復活のメッセージを今いたしますので、どうぞよろしくお願いします。イエス様が十字架にかけられた時、弟子たちは悲しみと失望のあまり逃げ去りました。血潮滴る十字架のすぐ下で最後のお姿を見届けていたのは、十二弟子の中では一人残ったヨハネ、それから主のお母様のマリア、その他マグダラのマリアをはじめとする数人の女たちでした。十字架から降ろされたイエス様は、アリマタヤのヨセフが持っていた新しい墓に葬られました。日曜日の朝、その墓に行ったのはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリアたちであると、今読んでいただいた10節に書いてあります。ガリアヤ湖に沿った道をバスで走っていますと、バスガイドがあの辺がマグダラですよと指さして教えてくれます。マグダラのマリア、マグダラのと名前の前に地名がつくのは、良い家柄を意味するそうです。イスカリオテのユダ、クレネのシモン、アリマタヤのヨセフなど地名がつくんですね。しかしマグダラ出身の貴婦人マリアはイエス様に出会う前は病弱でした。大変不幸な若い時代を送っていました。このルカの福音書の8章の2節を見ると、7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリアと書いてあります。7つの悪霊に支配されていて、身も心も不自由であった若い時代、暗い時代が過ぎてイエス様に出会い救われて、マグダラのマリアはイエス様の弟子の一人となりました。同じように他の女たち、ヨハナや他のマリアもイエス様に助けられ、病気を癒していただいた人たちです。 まだ夜が明けきれていない朝、マグダラのマリアたちはイエス様のお墓に来ました。香油を大切に抱いていました。香油は当時最高の香油だったでしょうね。イエス様のお体に塗るんですもの。数日前にベタニアのマリアがイエス様の御足に注いで髪の毛でそれを拭いたナルドの香油、ナルドさんの香油が最高の当時の香油でしたから、それを持ってお墓に行ったと想像されます。イエス様のご遺体に塗るために持参したものです。女たちはお墓の中を覗きましたが、主のご遺体はありませんでした。中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。そのために途方に暮れていたと聖書は書いています。二人の天使がそこにいて、イエス様のご復活が告げられます。重ね重ね驚いた女たちはヨハネによる福音書を見ると、走って弟子たち、男の弟子たちの方に知らせに行ってます。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。マグダラのマリアたちはただただ怖くて恐ろしくて走った、夢中で走っただけではなかったでしょう。天使から告げられたこのお言葉が頭の中を駆け巡っていた。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。十分理解できなかったにしても、この空の墓から新しい時代が始まることをきっと感じ取っていたのではないでしょうか。女たちは体験したままを人たちに伝えました。しかし人たちにはこの話がまるで馬鹿げたことに思われて、女たちの言うことを信じなかったと11節に書いてあります。一応ペテロは確かめようとして墓に走っていきました。空の墓、御使いも立ち去って、天使も立ち去っていました。そしてイエス様を包んでいた天布だけが置き去りにされていました。ペテロは驚きながら家に帰ったと書いてあります。そして思い巡らしたと思います。衣されていた入り口の覆いは空の墓、くるめられて置かれていた雨布、そして使われなかった香油、ミステリアスですね。その朝、この日曜日の朝の出来事が新しい時代の始まりだったんです。 世の中にはこのクリスチャンという存在もかなりミステリアスですよね。皆さんクリスチャンですからミステリアスです。苦しいはずなのにどうしてキラキラしているのか。イエス・キリストを信じているって、見たこともないのに、話したこともないのに、声を聞いたこともないのに、どうして信じられてキラキラしているんでしょう。使徒言行録の中でペトロはみんなの前で、私たちはイエスの復活の証人ですと証ししているんです。ここにもミステリーがありますね。だって女たちの知らせを馬鹿げた話だと思ったの。一体どこで変わったんでしょう。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。あの時二人の天使がマグダラのマリアたちに告げた言葉、すべての人がこの天使の言葉の前に立ちます、そして決断すべきなんです。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。愛する方を墓の中から見つけ出そうとしても無駄です。あなたの生き方を、あなたの正しい歩みを、あなたの幸せを、青い鳥を、あなたの生きがいを、墓の中、あるいはいずれ墓に入るものの中から探しても徒労に終わるだけです。多くの人はそのように徒労の人生を送っているんです。死んだ者の影を追わないでください。今に生きておられる主イエス・キリストを求めるべきです。この方にぴったりと寄り添って一緒に、ご一緒にこれからの人生の道を歩むべきです。その道は天に続いています。永遠の命の道です。クリスチャンとクリスチャンでない人たちはちょっと見ると同じなんですね。変わってないんです。同じように朝起き、ご飯を食べ、会社やお店や学校に行き、汗を流して働き、勉強し、家に帰り、夜寝る。これ同じでしょ。クリスチャンもノンクリスチャンも少し違うのは、ゴルフとかの趣味に興じる代わりに教会に行くこと、日曜日には仕事も勉強も制限すること、カラオケを歌う代わりに賛美歌を歌うこと、ちょっと違いますね。ほんのわずか。しかしその中身は天地の違いがあるのです。私たちの動作のすべては天を目指し天に向かっているんです。御心が天になるごとく、私たちのうちに、私の中に なりますようにと祈りながら、そして神様はそうしてくださると信じながら歌いつつ歩むのが私たちなんです。違いますか？イエス・キリストの復活の尊い知らせをたわごとのように思ったペテロにも神様は訪れてくださいました。復活のイエス様は弟子たちが死を失って恐れに身を寄せ合っているところに入ってこられました。その同じ復活のイエス様が私たちのこの礼拝に入ってこられておるんです。主は生きておられます。あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。どうか主イエス様の復活とまた私たちの復活をも固く信じようではありませんか。皆さんの神様の祝福がありますようにお祈りいたします。天のお父様、先週の尊いイースター礼拝に続いて私もその続きを語らせていただきましたが、感謝いたします。自分ではありませんでしたけど、どうか復活なさって今も生きておられる愛する主がここにおられて、私たちをなお愛してくださり、支えてくださり、前へ進ませてくださる、悩みに打ち勝たせてくださる、孤独に打ち勝たせてくださる方であることを信じて進んでまいります。どうぞ御手を持って私たちの手を引いてくださり、教会の歩みを支えてくださり、天の門の前までたどり着くことができますように導いてください。すべてを御手にお委ねします。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。